FM 広報藤沢、本日は学校、家庭、地域連携推進事業について3名の方々にお越しいただきました。よろしくお願いします。それでは早速皆さんの自己紹介をお願いします。
大清水中学校区地域協力者会議、大清水心の架け橋会の会長をやってます安藤正俊です。よろしくお願いします。
御所見地区ふれあい教育ネットワーク会長の平畑克彦と申します。よろしくお願いいたします。
この事業の担当課、教育総務課担当者茂里と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは皆さんに伺っていくんですけれども、まずはじめに三者連携藤沢、この学校家庭地域連携推進事業の内容について茂里さん教えてください。
三者連携藤沢ですけれども、学校家庭地域の三者が連携いたしまして、各地域が持っている特色を十分に生かし、三者それぞれが持つ教育機能を発揮するとともに、互いに協力しながら地域社会全体で子どもたちの健やかな成長を支援していくことを目的といたしまして、平成11年からスタートした事業でございます。
この三者連携を推進していくために、さまざまな取り組みがあるかと思うんですけれど、どのような取り組みが市内で行われているのでしょうか。詳しく教えてください。
まずですけれども、この事業を進めるにあたりまして、藤沢市内の公立中学校の学区を単位といたしまして、市内を15の地区に分けて、各地区に地域協力者会議と呼ばれる会議体を設置いたしました。この地域協力者会議ごとに、それぞれの地域の特色を生かした活動を実施しておりますけれども、活動を実施するために柱立てをしておりまして、それに沿って事業を展開しているところです。例えばですけれども、地域の子どもたちについて話し合う地域課題の討議、人と人との触れ合いや交流の場を設定する地域コミュニティ事業、また学校の求めに応じまして地域で学校の教育活動を支援する学校支援事業などといった柱を立てて事業を実施しておるところです。
それではこの15の地区に分けてということなんですね。そして今回その中で御所見地区の担当、そして大清水地区の担当ということでお二方に来ていただいています。それでは今の時代におけるこの三者連携の必要性について平畑会長に教えていただきたいと思います。
地域の状況にもよりますが、昔学校、家庭、地域それぞれの責任において自然に関わっていて組織化されてたんじゃないかなと思います。今の時代は世の中の状況変化が早く、個人の考え方が先行して人間関係が希薄になってきています。個人としても関わっていかなければならないんですが、個人で関わっていくことに非常に難しく、学校、家庭、地域の連携の組織を通して子どもたちを支援していく場が必要なのかなと思います。このような状況から各地域でできることが、それからなすべきことを取り上げ、支援事業を展開しているのが現状です。三者連携は非常に必要なことだと思います。
今の時代だからこそということで伺ってきました。さあ、そして取り組む上での難しさなどもあるかと思います。今後の課題であったり、今後取り組んでいきたいことなどについて教えてください。安藤会長お願いします。
さっき平和田会長言われたようにですね、やっぱり地域でいろんな学校家庭地域の方たちが連携するっていうのは、なかなか何をテーマにやればいいのかなかなか難しいんですが、例えば私たちの例を紹介しますと、大清水中学校の前の川の両岸にですね、アジサイを栽培をしております。約500株ぐらいですけども、そのアジサイを6月にきれいな花を咲かせるということが目標で、それぞれ学校、それから地域の方々、それから我々みたいな地域の団体、それぞれがですね、そういう目的で集まれるということで、非常にある意味シンプルで分かりやすいということで、まあ一つのやり方としてこういったテーマもあるんじゃないかと思うんですけども、ただやっぱりアジサイを栽培するということは、まあ1年通してやるということは結構大変なことで、草刈りもやらなきゃいけない、斜面なんで安全面も気をつけなきゃいけない、それからなかなか育たない場所もあるということで、まあこういったことをですね、みんなで何か工夫しながら解決していくというようなこともやってまして、 まあ、今年の夏は大変暑かったんで皆さんに大変ご苦労かけたんですけども、こういう活動をやるにあたってやっぱり難しいのはどうやってみんなが同じテーマでやりがいを持っていられるかということだと思いますんで、まあ、この紫陽花を栽培しようということでこれからも取り組んでいこうというふうに思ってますけども、安全面注意しながらみんなが楽しめるようにできたらいいなと、そんなふうに思ってます。
安藤会長から大清水地区における課題というところを教えていただきました。さてそれではお二方の会長から先ほどご紹介いただいた地域協力者会議が関わる催しが各地区にあると伺いますので、一例ずつご紹介をいただきたいと思います。まずは大清水地区から安藤会長よろしくお願いします。
先ほど言いましたように我々はアジサイの栽培をみんなでやっております。で6月にはアジサイの花が咲きますのでアジサイ祭りというイベントを開催しております。大清水中学校の学校の敷地をお借りして模擬店だとかそれからステージコーナーだとかクラフトコーナー、アジサイの花をみんなで見ながらですね楽しもうという地域のイベントとして楽しんでおります。まあ、この場合のステージコーナーは特に大清水中学校とか県立の清流高校吹奏楽の演奏だとか地域内の児童クラブだとか子どもたちの発表の場としてそういった場を提供したり、それから地域のお年寄りの指導でアジサイの押し花を使ったコースターを作ったりということで、まあ、地域のいろんな方たちとの交流の場としていろいろ活用してもらうと、そんなイベントにしております。
本当に地域がつながるイベントを行っていただいています。それでは御所見地区はどのような活動があるのか平綿会長よろしくお願いします。
イベントはいくつかあるんですけど、その中で最近定着し好評なのかなと思うイベントがあります。それは地域の大人からの挨拶声かけ運動ということで、これは年間4回実施しております。私今年で4年目になりますけど、最初の頃は子どもたちなかなか朝おはようって言っても挨拶しなかったんですけど、最近はもうほとんどの子どもはですね挨拶をしてくれるようになり、また地域のそれぞれの場所でもですね協力をしておはようお帰りというような挨拶は少しずつ定着してきてるなというように感じてますので、これは今後もずっと続けていきたいなというふうに考えています。
それぞれの地区に合わせた活動をご紹介いただきました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへお二人の会長からメッセージをいただきたいと思います。まずは安藤会長お願いします。
先ほどお話ししました通りで、私たちはアジサイの栽培をしております。で、まあ、いろんな方が協力者として来ていただいてます。で、本当にいつもありがとうございますってお礼を言いますとですね、むしろこっちが楽しませてもらってますよと、遊ばせてもらってありがとうなんていう方がいらっしゃるんですね。で、まあこれは大変嬉しいことで、やっぱりボランティアの本当の基本的な精神、これかなということで、できればみんなでそうやって楽しみながら、私も楽しみながら活動をしていきたいというふうに思ってます。ぜひですね、ラジオをお聞きの皆さんもですね、6月には境川の紫陽花が大変きれいに咲きますんで、お祭りを楽しまれるがてら紫陽花も見に来ていただいて、子どもたちと地域がこう結びついて活動しているということを少し感じていただければ大変ありがたいかなと思ってますので、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。
平綿会長お願いします。
子どもたちの教育環境や安全を守るためには地域ぐるみの行動がどうしても必要となります。今後皆様のご協力をお願いしたいなと、熱い思いというよりも多くの人が参加していただけるような組織づくりをしていけたらいいなというふうに考えております。
ありがとうございました。このような形で15地区に分かれてそれぞれの地区で活動が行われていますので、多くの方にご参加いただければと思います。 FM 広報藤沢、本日は学校家庭地域連携推進事業として3名の方々からお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。